1です。こんばんは、今日は2021年の1月21日木曜日です。このポッドキャスト、もともとは金曜日の夜にお届けしてい、こうと思ってたんですが、木曜の夜の方がタイミングとしていいのかなとも思いまして、先週から木曜の夜に録音して、それからまあアップロードもさせていただくようにしています。このポッドキャストはニュースレターですね、ニュースレタースティームニュースという僕がやっているニュースレターの1週間の振り返り、ニュースレターを毎週金曜日にお届けしているので、木曜の夜にその1週間分の振り返りをしたいなと思って始めさせていただいたものです。ニュースレターね、金曜日の朝ということで、実は先ほど書き終えて、配信予約をしたんですけれども、もともとは、土曜日に主な部分を書いて、で水曜木曜でその1週間の話題を取り上げるような書き方にしようと思っていたんですが、もともとといってもこのニュースレターね、始めてまだ1ヶ月なので、偉そうなことは言えないんですけれども、実は今週ね、大学入学共通テストで週末が完全に潰れてしまいまして、今日もまた入試の準備があったんですけども、なんとか書き終えたところです。いやー、なんかね、入試シーズンで受験生の皆さんすごく大変だと思うんですが、我々入試の実施側も非常に大変です。特にね、僕今年は、長崎県の壱岐という離島会場を担当していまして、で冬のね、離島ですから、海がしけて、渡れないと大変なことになるので、結構長めに、出張期間を取って早めに、島に渡って、で帰ってくるときは帰ってこれなくなるかもしれないというので、また長めに出張期間取ってるんですね。先週はちょうど木曜日に一気に渡りまして、で滞在先でポッドキャスト撮らせてもらって、ニュースレターも配信して、で土日は共通テストだったんですね。で共通テスト終わってからですね、マスクで鼻を出していた受験生が失格になったっていうニュースが入ってきまして、マスクをちゃんとしてなければ、失格もやむを得ないかなというふうには思っていたんですけれども、その後マスクから鼻を出してた人、受験生を今擁護するような、コメントがネットで、見られたりとか、そのマスク出していた受験、マスクから鼻を出していた受験生がトイレに立てこもったっていうニュースが後から入ってきたりとかですね、てんやわんや、特に受験関係者はてんやわんやした1週間でした。そのこともね、少しニュースレターに書かせていただきました。ニュースレター、もともとはもともとはというか、本来は科学技術、数学、工学とアートの関係をお伝えする、ニュースレターなんですけれども、そういう、時節柄というか、季節の話題を、せっかくニュースなのでね、盛り込もうと思って、今日とか今週はそんな話題も、書かせていただきました。まだね、入試シーズン続くので、しばらく入試のネタが続くかもしれないです。もちろん、そういった話題と本来の科学数学と芸術の関係みたいなことは、ちゃんと本文に書いてますので、ぜひまたお読みになっていただければ、と思っています。先週の第4号ですね、雪の写真、雪の結晶の写真のついてる号なんですけれども、 こちらね、お読みいただけたでしょうか。第4号タイトルは国境線の測量から見つかった美の本質。これね、僕もニュースレター書きながら学んだんですけれども、国境線、日本の場合は、他の国と国境接しているところというのは海の上しかないので、あんまり考えることないと思うんですけれども、ヨーロッパとかね、アジアの大陸とかですと国境で接しているわけですよね。このニュースレターで紹介させていただいたのはスペインとポルトガルという陸続きの国同士なんですけれども、国境は当然共有しているわけですよね。スペインの国境とポルトガルの国境って、接しているところは同じ国境なんですよね。でそれぞれスペインはスペインで、ポルトガルはポルトガルで、国境の長さを、測量したんですね。そしたらですね、スペインが測ったら987キロ、ポルトガルが測ったら1214キロメートルだったそうなんですよ。なんかこう200キロ以上違うんですね、同じ国境線なのに。別にそのポルトガル側が海まで出っ張って測ったとかではなくて、同じ国境線を、測量したのに長さが大きく異なった。でね、これはなんかどうも珍しいことではないらしくて、他の国同士でも、食い違いがあるそうなんですね。でそれが原因とか、それが引き金で、その国境線の長さが違うって、これ海岸線のパラドックスっていうんですけれども、数学的な研究がされたわけです。なんで海岸線のパラドックスかっていうと、これはイギリスですね、同じ島国なんですけども、島国の海岸線の長さを、測り方によって長さが変わってしまう、という問題で、100km 単位で測るとイギリスのグレートブリテン島の海岸線というのは 2800km なんだけども、より精度の高い 50km 単位で測ると 3400km になると、つまりこれはちょっと入り組んだ入り江とかですね、海岸線を細かく測ることで、トータルの長さが長く出てくるというものですね。でこの問題をですね、精緻に研究したマンデルブローという人がいるんですけれども、彼はですね、無限にこう精度を上げていくと、長さも無限になっていってしまうということを発見するわけです。でそこから何を見つけたかというと、フラクタルという図形ですね。フラクタル幾何学という、学問になるんですけれども、そのどんどん拡大していっても、こう細かいパターンが次々現れていくというような図形というものが考えることができると。でこの考え方を利用すると、これコッホという人が考えた曲線なんですけれども、今曲線というか実際には非常に細かい直線の集合なんですけれども、これが雪の形、雪の結晶を再現するわけですね。これニュースレターに図が載っているので、ぜひご覧になっていただきたいんですが、最初三角形だったものをこの直線に小さな三角形を次々付け足していくと、付け足すたびに小さくしていくんですね。そうすると雪の形が再現できたということは、これ実際には雪の形だけじゃなくて、自然界に見られる非常に多くの形、海岸線もそうですし、雪の形も結晶の形もそうですし、それから樹木の形もそうなんですけれども、これが皆フラクタルで説明ができる。例えば貝殻とかもね、そんなふうに言われてるんですけれども、自然界の形の多くが このフラクタル図形になっているということが、まあ、発見されているわけです。厳密に言うと数学的なフラクタルではないんですが、まあ、フラクタルに近い形であると。でこのフラクタル図形を、生成する、まあ、作る技術としてL システム、これリンデンマイヤーシステムというような考え方、コンピューター技術が、あります。これはね、いろんなところで使われていまして、で、まあ、前のニュースレターだったと思うんですけれども、クリスタ・ソムラーというアーティストが作っている、まあ、樹木がね、目の前でこう成長していく様子なんかにも使われています。でこのリンデンマイヤーシステム L システムの画期的なところというのは、実はこれ言葉なんですね。言葉からフラクタルが生まれる、という技術なんですよ。まあ、言葉といっても、自然言語ではなくて、まあ、計算機言語というふうに考えることになるんですが、まあ、その言語学者のチョムスキーの考え方によると、まあ、自然言語というのは部分的には計算機言語っぽい部分がある、まあ、これ生成文法ですね、まあ、という言葉で言うんですけれども、一部説明できる。で計算機言語に関してはもう完全に生成文法で説明ができるものだけが、まあ、今使われている。なので、L システムというのは、まあ、コンピューター言語ですよと。でコンピューター言語が、このフラクタルの図形というものを生み出すことができるんだと、いうことですね。まあ、自然界の例としては、まあ、他に、まあ、山の地形であるとか雲の形とか、雷とか、まあ、稲妻の曲線ですね。それから海の波、まあ、樹木、まあ、野菜の一種のね、ロマネスコっていうのも、まあ、綺麗なフラクタルの形にしている、ということをね、まあ、このニュースレターでお伝えをしました。で、このニュースレターの中で、おすすめテッドトークとしてデニス・ダットンというね、これ実はね亡くなっちゃったんですよね。デニス・ダットンさんの美の進化論的起源という動画をご紹介をしています。このダットンはですね、美の起源を追い求めていく中で、まあ、進化論的、まあ、人間がね進化していく過程でその美の感覚を獲得したんじゃないかということを言われているんですけれども、そう考えるとその進化論を唱えたダーウィンも実はその、まあ、美であるとか、それからまあ人の表情といったものも研究しています。何かこう普遍的な美しさというものにダーウィンも惹かれたんじゃないかなと僕は思います。そうですね、この前回の第4号というのは、まあ、コフラクタルという、まあ、数学的な考え方、実はこれは、地形測量から生まれた数学 で、まあ、その地形というものが実はその人類が遺伝的に獲得したこう美の感覚を、まあ、こう引き起こしてるんじゃないかみたいなことをこの第4号のニュースレターで、お伝えをさせていただきました。受験シーズンがね、まだ続きます。受験生の皆さん、それからまあ関係者の皆さん、まあ、受験生のお子さんをお持ちの保護者の皆さん、どうかね体調管理お気をつけになって、でまあそうですね、マスクは必ずしていただいて、まあ少々のことではね試験失格にはならないので、ちょっと眼鏡が曇ったから鼻を出しましたとか、まあ、そのぐらいで 失格になる試験はないと思うんですよね。それからマスク忘れたっていう場合、大抵の試験会場マスク用意してますから、慌てて取りに帰るよりはそのまま試験会場に向かっていただいて、試験監督からマスクをもらう方が僕は安全かなと思います。でどうしてもマスクができない方、アレルギーであるとか、ちょっと過敏になっているとか、呼吸が苦しいとかでマスクできない方は、別室受験という手もありますから、できれば事前にね、大学に問い合わせていただいて、最悪当日でも対応できる大学もありますから、諦めずに交渉してもらえたらと思います。受験のルールはね、なんかこう理不尽だなと思ってもとりあえず守るしかないので、それからあんまりね、その受験ルールをハックしようとかはね思わない方がいいんですけども、例えばちょっと僕もね理不尽だなと思うのは、例えばティッシュペーパーを机の上に置いていいんですけれども、ティッシュペーパーを入れてる袋からは出さないといけないんですよね。だから紙のこう生のティッシュペーパーが机の上に積まれるという、なんかこうちょっと風が吹いたら飛んでいきそうな状態なんですけども、それは仕方がないということになります。で、実は僕が受験したのがもう25年、もっと30年前ですね。ずいぶん前ですね。机の上に置いていいもの、いけないものってやっぱりこう受験票とか書いてあったり、受験案内に書いてあったりして、で、当然消しゴムとか鉛筆とかを置けるんですけども、置いちゃいけないものまで。で、僕ね、なんか喉が痛くて、飴を舐めたかったんですよね。だけど、こう、飴を持ち込めな、持ち込めないとポケットとかには入れとけるんですけども、試験中にね、ポケットから、飴を取り出して舐めてるっていうか、ポケットに手を入れるっていうのが、カンニングになるじゃないですか、不正行為になっちゃうので、これは机の上に出しとくしかないなと。でも飴置いちゃいけないって書いてあるしと思って、僕はグミキャンディーをね袋から出して、あれ消しゴムに見えるじゃないですか。なんかこうちょっと色付きで半透明だけど、消しゴムそういうのあるじゃないですか。でグミキャンディーを机の上に置いといたんですよ。で、監督の目を盗んで、チュパチュパ食べてたんですけども、舐めてたんですけども、あれ喉に優しくて音もしなくて、よかったです。そんな30年前のハックでした。やれと言ってるわけじゃないんですけども、そんなこともあったというお話でした。ではまた来週、来週というかまず明日ニュースレター、もしまだご登録まだの方はぜひ、ご登録お願いをいたします。ポッドキャストの方もね、サブスクライブしていただけると嬉しいです。来週またお届けできる見込みです。またね、入試シーズンでね、時間を取るのがもういっぱいいっぱいなんですけれども、また木曜日の夜にお送りできると思います。ニュースレターまた金曜日の朝お送りできる見込みです。今夜は聞いてくださってありがとうございました。いちでした。